エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第67回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、皆さんもよろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、というわけで、なんかここ数週間にわたりですね、大友先生は今年はワークショップみたいなのをたくさん開催していくんですよみたいな話をしてるんですけれども、
そうですね、しちゃいましたね。はい、
この間トーマスもですね、はい、大友先生のワークショップにちょっと参加したんですよ。
う
ん、
はい、ありがとうございました。はい、
で、まあ、ちょっと映像の方は見れると思うんですけど、こういうですね、ちょっとまあお守りといいますか、マンダラでね、
そう、何って感じですよね。
ボンジってわかります？皆さん、
ボンジ、ね、多分ね、普段日常生活に出てこないですもん ね。
そうですよね。お寺とか行くと、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ね、貼ってあったりしますよ、ね、
そうね、外場の上の方になんかこうちょっとちらっと書いてある、なんか何かしらっていうような、あれ実は字なんですよね。
ボンジっていうやつなんですけど、 そう、はい、それをなんか教えていただいて、
そうなんです、
それ使ってマンダラを作りましょうみたいな、はい、で、はい、すごいんですよ、これ書いたら文字自分で書くんですけど、
ね、自分で書くのね、
なんかめちゃくちゃエネルギーを感じて
ね、それは皆さんおっしゃってましたね。はい、普段そういうの一切感じたことないけど初めて感じたっていう方がやっぱり何かいらっしゃいましたからね。うん、
なかなかすごいっすよ
ね。ないね。私も一般の方々にね、いきなり文字を書いていただいて、しかもそれをマンダラに記すのは初めてやってみたんです。
初めてだったんですか？
なんかできないのってちょっと別な方に言われて、はい、しかもオンラインでできるもの、はい、その場でできるもの、すぐできちゃうもの、うん、って言われましてもと思って、ちょっと、
ね、A4 の紙とペンだけで
できちゃいますか、ね、そうなんです。じゃあちょっとこんなのやってみたらどうかなと思ってやってみましたら、これがね、うん、なかなかちょっと良かったですねって、皆さん何のこっちゃって感じだと思うんですけど、それで動画の方にしかご覧いただけないけれども、はい、トーマスさん、それちょっと開いて何書いたか見ていただいて、見せていただいてもいいですか。マンダラっていう言葉は皆様なんとなくどっかで聞いたことあると思いますけれども、
こういうもの
ですね。こういう円とかね、ある一つのこう、はい、なんだろうな、規則に即して絵図面になってるような、うん、万華鏡ってありますよね、こうやってくるくるして、あんな感じをイメージしていただけるといいんですけれども、
梵字の一つの文字を、
うん、そうなんですよ、で
9つ書いてね、
そうなの、で仏様はね、そうやってこういろんな形にこうやって配されてる、こういうなんかあるのね、
はい、はいはい、
極楽浄土、いろんな仏様がいらっしゃって、はい、それぞれの仏様がこんな風に私たちにご利益をくださるように、うんうんうん、配されてる、そういう絵があるんですよ。はい、それをね、仏様の顔を一つ一つ描いてたらもう一生かかっても描ききれないから、かかそれを梵字っていうものに仏様のエネルギーを入れて、それでこう描いていくと、ちょっとそのなんかお守りができるよって、あるんですよ、そういう本当に秘技がね。そうそうそう。それをやってみたら、すごいのができちゃいましたよね。う
ん、未だに、結構書いてから時間が経ってるんですけど、うん、未だになんか触れるとエネルギー感じるんで。
そうなんですよ。はい。
これはすごいっす
ね。ね。これちょっと本当ぜひね、皆さんにもやっていただきたいなと思うので、はい、そう、私がね、公式 LINE でそれちょっと告知忘れちゃってごめんなさいって感じです。本当ごめんなさい。本当にごめんなさいですけども。
ここからね、結構、はい、
そうなんですね。頻
繁に。
はい、申し訳ございません。
告知を出していきますので。
はい、行きますので。
はい、はい、ぜひ今のうちに概要欄にある大友先生の LINE 公式アカウントに登録していただいて。
申し訳ございません。
はい、告知待っていただくでもいいですし、はい、その間にこの番組に対して相談だったり、質問だったり、はい、何か感想だったりですね、うん、送っていただくように使っていただいてもいいですし、
はい、
はい、まずは友達登録をよろしくお願いします。
お願いしますね。はい、その方に合った神社仏閣でいろんなお守りをねいただくと思います。はいはい、本当にそれに匹敵するあなたのためのご布というものを自分で作っていただけるようなね、うん、いろんなものをちょっと計画してますので、一緒に楽しんでいきましょう。
ね、はい、それ以外にもね、なんか神社ツアーだったりとか、うん、そうそうそうそう、
ね、楽しかったですもんね、去年行ってね。
昨年ね、うん、ポッドキャストでも配信させていただきましたけど。はい、 めちゃくちゃエネルギー感じました、ね、
また行きたいっていう
ふうに思います。大友先生とね、うん、やっぱ神社仏閣に行くって相当すごいっすよ、あれ。
あ、そう、うん、そう、
うん、あれは本当に皆さんもぜひ体験していただきたいと思います。
じゃあぜひ一緒に行っておいしいもの食べましょう、ね、
はい、
美味しいもの食べましょう。
そっちが目的になりそうですけどね。はい、はい、というわけでぜひあの LINE の方に友達登録をしていただきたいなというのと、はい、あとまあその LINE の方からですね相談が届きましたので、今日はその相談に大友先生に答えていただこうと思います、はい、じゃあ今日のテーマこちらですね、はい、相談です。次元を上げるとか、うん、波動を上げるとか、うん、言われていろんな勉強をしてきましたと、うんうん、で、しかしあまり幸せになっている気がしない、
うん、
本当にこれで運気は良くなっているのでしょうかということです。
切実なお話ですよね。そうですね、それね、
まあまあいろんなねありますもんね。そうですね、そういうスクールだったりワークショップだったり、はい、
そうですね、あの本当そうです、波動を上げるとか次元上昇とかね、うん、いろんなワークありますね。すごくよく聞きますね。あの皆様がそれだけ人のエネルギーというものにこう着目して、はい、あの科学的にちゃんと解析して自分の人生に取り入れていきたいという思いをお持ちいただけてるっていうことなんだと思いますけれども、うんうんうん、あの周波数がとか次元がとか、そう、波動レベルを上げようっていう表現って割と、あの、うん、ポピュラーに、以前に比べればポピュラーに出てきた気がするんですね。すね、うんうん、あと、あの、こういうスピリチュアル系のじゃなくても、あの人次元が低いからさみたいな言い方をすることってあったと思うんです。多分そういうことなんですよね。うんうんうん、で、あの、周波数って、要するにこう波形なわけですけれども、うんうん、それがこう細かいのと、粗いのと、うん、あるいはこういうふうに振り幅が大きいのと、はいはい、小さくて安定しているのと、うん、で、まあ、そんな感じのことなんですけれども、うん、あの、私たちの想念思念で言うと、生きている人間と、うん、あの、亡くなられた霊体、それから守護霊格の霊体、うん、さらには神仏の霊体っていうと、はいはい、そうね、周波数のね、高さが、本当に、私たち生きている、その上にご先祖様たち、うん、守護霊格のご先祖様たち、指導霊格のって、やっぱり上に行けば行くほど、周波数がどんどん高くなっていく。周波数の、いる階層がね、別に優劣の問題ではなくて、私たちはじゃあ1階に住んでいるけれども、うん、あの観音様は5階ぐらいに住んでるみたいな、そんな感じだと思ってください。あの、私は優劣とか上下っていうのはなんかないように勝手に思ってるんでね。
うーん、なるほどね。
あの学びの進み度として、まだ魂学校1年生だねとか、魂学校も大学生だねとか、そういう風に配列されてるように私は解釈をしてるんですね。と、高学年の方の知識レベルに合わせていくと、うん、当然人生がいろいろとこう紐解けて、うんうんうん、楽しむ技術や知識がいっぱいあるわけだから、ほうほうほう、だから自分の中に喜びをどんどんこう、生産することができるようになっていくわけですね、うん。私はそういうスキルのことが次元が上がるとか波動が上がるっていうことだと思ってるんですけれども、ほうほうほう、実際に人としての、じゃあ波動レベルが高いとか、あの人と一緒にいるとなんか気持ちがいいとか、うん、ポジティブになる方って、うんうん、どんな人なんだろうっていうのを思い描いていただいたときに、人としても要するに人徳がすごくね熱いとか、知識も豊かでとか、妬みそねみとか、そういうことはないっていうのはトータルでまるで仏様みたいな人だよねみたいなイメージだと思うんですよ。ってことは、あの振り幅が大きいとか、妬みそねみってやっぱり振り幅が大きかったり、波動の性質としてこうチクチクイガイガしているような電気的なあの信号を発してたりするんですけれども、柔らかくてこうじんわりと浸透してくるような、ないだこういう波形を、
はあ、
細くて細やかでスーッと浸透してくるような波形を描いている方って、うん、やっぱりこう工事で周波数が高い存在なので、そういうところに持っていくということは、何事もポジティブに解釈をすることができて、ポジティブに解釈をしているからポジティブな行動、考えを持ち、考えを持っているから行動は脳が指示を出してこう、うん、起こしていくので、うん、結果として行動がポジティブになるので、うん、さらに生み出すものがポジティブなものになる。なので自分の周波数を高周波に修正していきましょうねということを言ってるんだと思うんですね。
ほうほうほう。
じゃあ波動を上げるとか周波数を修正していくっていうのはワークがいっぱいいっぱい出てきて、うん、すごく習ったのにあんまり変わらないんだけど、
うん、
っていうお話、
うんうんうん、
習っただけで終わりにしないで、一番ちゃんと毎日やりましょう。ここね、
ちゃんとやりましょう。
はい。例えば、ピアノのお稽古に行って、先生のところに行って、弾き方を習って、うん、こういう時に、中指はこの角度で下ろして、こうすると、この鍵盤からいい響きが出るの、わかったーって帰ってきて、次の週までお稽古全然してこないみたいな。そういう状態になってる方が、まず、多いと思うので。
なるほど。
はい。まず、習ったら、自分のお家でお稽古をする。で、お稽古をして、次のレッスンの時に、先生、ここをやったけど、ここがわからないから、もう一回おさらいさせてください。うん、もしくは、自分でやれてると思うんだけど、正しいか見てくださいっていうすり合わせは絶対的に必要です。ね、で、私のところにもいろんなスピリチュアルワークをなさった方がいらっしゃって、はい、うん、習ったけれどもって、じゃあ、やってみてくださいって言うと、ん？おや？っていうことが誠に多い。そうするとやっぱり結果はまず出ない。これが一番目のケースです。二番目、ご自身なりに丁寧にやって、パーフェクトに習ったことができているわけじゃないけど、ほぼほぼできている。うん、だけどっていうケースですね。うんうん、それが技術、単なる技術として、アクションとして終わっていて、うん、それが何のためで、自分の人生のどうするために、要するに目的意識が微妙にやることが目的になってしまって、このためにこのアクションを活かすっていうふうにシフトできていないっていうのが2番目に多いケースのような気がします。まずここの2点はね、言われると、あ、おや？思い当たる方多いと思うので、まずそこちょっと頑張りましょうっていう感じですね。
で、
もう一つ、これは、私も自分の講座の中で、それから皆さんにも機会を持ってね、シェアリングできるような、またちょっと考えていこうと思うんですけれども、波動は、そうやってこう、周波数、どんなに柔らかくて素敵な周波数を持っていても、もちろん、こう、そこはかたなく漂うわけです。人は、自然にこうせて、生体エネルギー、電気信号を発しているので、私の波動が高周波で振り幅が少なくなって滑らかで柔らかいものになれば当然こう滑らかなものを出すんだけれども、より自分の欲しいものにより大いなる素敵な欲に必要なものを引き寄せるためには、発信力をつかめて強めていかないとダメなわけです。柔らかい気持ち。でも、私のね、5センチ近くに寄らないと、これちょっと感じないと思うのだと、みんなこうやってこう、
腰
くらまんじゅうしてないとダメっていう話になるわけですよね。だから、これが出会ったこともない、地球の裏側の方まで、私のこの、ないでいる状態のものを届けるための、私はこれをエネルギー筋力って勝手に命名してるんですけれども、私のこの、はい、行くよって、トーマス、受け取ってねって投げる、やっぱりこう、腕力がない。なトーマスやかポトン、
う
ん、だとここの人にしか届かないわけね。
う
ん、でポトンってこう柔らかいボールなら受け止められるよとしかキャッチボールができなくなっちゃうわけなので、ははは、そうするとなかなかよし運気スーパー上がったぞというような引き寄せ満載にならないっていうところがあるのね。
なるほど。
そうそうそう。
その筋力を上げていくために鍛錬が必要であると。
鍛錬必要です。これ絶対的に鍛錬必要です。はい。
なんか、これまで大友先生の話聞いてきて、うんうん、大友先生ってスピリチュアルですけど、割とフィジカルな。
あ、そうなんですよ。私、そう、
ね、
仕事柄、ね、なんかこういう感覚的などうのこうのって思われるんですけど、うん、私、本当理屈っぽいっていうかね、はい、左脳人間で、理屈で、はい、ああ、なるほどって納得しないと体動かないんです。なんか、気の鍛錬するために、私、一時空手も習ってて、ちょっと今お休みが多いんですけど、と、師匠がね、うん、こういう動きでこう、まず体を動かしてっていうふうにおっしゃるんだけど、うん、右腕をどれぐらいの覚悟で上げて、どこに力を入れればなるのかっていうのが、やっぱり理解できないけど、こうやってロボット、どうしていいかわからないっていうふうになっちゃうタイプなんですよ。
面白い。
だから皆様にお伝えするときも、私が感じていることってどうしてこうなってるのっていうのが、自分がこう、解明しないことに言えないのね。
なるほどね。
そうなの。
で、聞いてる我々もただ聞いて、頭で理解するだけじゃなくて、実際体動かしたりとか、
そうそうそう。
実際瞑想したりとか、しながら、やっぱ鍛錬していく必要があるという、
ね。ありますね。頭で思ったことをやってみたら、こういうことだったんだね。で、側面で感覚でもこうキャッチできて腑に落ちるし、感覚的にな、霊感があるんだよねと思ってらっしゃる方に多いんですけれども、うん、考えなくても、それこそバイブレーションをキャッチして、頭の中で映像化したり、言語化したりする、 あのスキルがもともとあるわけだから、うんうんうん、なんでこれってこういうふうに聞こえたんだろうとか、これなんだろう、なんだろう、って考えなくても、ポーンというふうにヒントが頭に浮かんじゃうわけだから、考えることをはしょれるわけですよね、うんうんうん、とはしょってくると考えることをやっぱりしなくなっていくので、うん、なぜそう思ったと思うの、なぜって根拠を述べよって言われたと根拠が述べられない、うんうんうん、っていう話になるんです ね。そうキャッチしたけれども自分が根拠をきちんと認識してないから、うん、自分も腑に落とせないっていう話になります。あのスピリチュアリストを目指している方は本当にそうなので、うん、キャッチしたものを自分で腑に落として、そしてお客様にフィードバックしないと、お客様に腑に落とした状態の波動で伝えることができないので、頑張りましょう。両側面からそう腑に落ちてる状態のものでポンって出さないと、
でもエネルギー変わりそうですね、確かに、う
ん、でも多分、うん、合点がいかれたんじゃないかと思うんですよね。私割とその理屈っぽい系のてか、そのスピリチュアルなんだか分かんなくてふわっとしたのダメっていう方に、はい、あの受けがいいというか、
なるほどね、はい、いやそれはそうでしょう、ね、
なんです。でもその代わりふわっとしたのが好きだっていう方は理屈っぽくて無理ってなっちゃうんですけれども、でも何かの機会にご自身が感覚的にキャッチしているもの、理由は分からないけど感じているもの、うん、人って理由がなくて何かを感じたり何かひらめくということは起こり得ないんですね。
なるほど。
瞬間的にひらめいてるけれども、ひらめく状況を生むプロセスっていうのがあって、
なるほどね、
その状況が生まれてるので、そのプロセスを自分でキャッチできるようになると、それがスピリチュアルみたいな、こういうことだったんだ、私は分かったっていうふうになるので、全然特別なことじゃないから考えましょう。
なるほど、はい、分かりました、
はい、
もうなんか大友先生について関連していったら運気がきっと上がっていくんでしょうね
理屈っぽく運気でも理屈っぽくね、理屈っぽくきちんと上がっていくと思います。
なるほど、
はい、今日のご質問何だったかしら
質問は、
まあ、次元上げたり波動を上げる、そうそうそうそう、
いろいろ勉強してるけど運気が上がらないということなので、
はいはい、
あのぜひ鍛錬を一緒にしていきましょう。
物の考え方を整える、うん、自分の軌跡をきちんと見る、そして未来に向かって何かをシミュレーションするときもきちんと、これをやったらどんな結果が出るのかなっていうのを考えながら進んでいくことが、考える力がつくことが、自分が思っていること、言っていることを強く相手に投げる筋力を養うことに通じていくと思います。これだけではなかなかその、そういう私がエネルギー筋力と呼んでいる発動力は、なかなか強まりはしないけど、強める一つの一歩なので、どうぞ皆さん日々、私はこのケーキ美味しいなと思った時に、美味しいのって伝える時に、どう美味しいと感じたか、なぜ私はそれ美味しいと今感じたのか、昨日なら美味しくなかったかもしれない、でも今日はとても美味しく感じたのはなぜだろうっていうのを思っていただくと、自分の心の断りも、自分が求めているものが何なのかっていう正体も見えてきて、そうするとそれをどこにリクエストすればどう返ってくるかもわかるので、自然にあそこでポーンと投げられる、ピッとやれるようになります。本当に
ちょっとぜひそこを目指して、
はい、目指して頑張りましょう。
よろしくお願いします、はいはい、どうでしょうか。今日の回答を聞いて、もう少しここを聞きたかったとか、さらに疑問が湧きましたとか、いろいろあると思いますので、ぜひ LINE 登録していただきまして、はい、概要欄にリンクありますので、 LINE 登録をしてメッセージで何でも送ってきてください、
はい、
よろしくお願いします。はい、というわけで番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
はい、じゃあ今日は波動を上げるのは必要だけれども、それだけではダメで、それを発動するパワーが必要だというお話をしましたので、はい、そのパワーを上げるためにも自分の中にある様々な感情の周波数を自分がちゃんとキャッチできて、これはこういうことなんだなって、頭ごちゃごちゃになってるものをこう崩して、こういうことかって自分が受け止められるように頭の整理をするバイブレーションを皆様にお届けしたいと思います。ね、お仕事もきっとはかどるようになります。はい。じゃあ、皆さんね、自分の人生の中で、なんでこうなっちゃったのかよくわかんないなとかね、ついほにゃららなっちゃうとか、うん、なんだかわかんないけど、定期的にこういうことあるんだよな、おかしいな、理不尽だよな、っていうような、理屈でうまく自分で解明できてないものってあると思います。うんうん、はい、そんなことをちょっと思い出していただいて、いつもはいい気分になっていただくイメージしてもらうけど、うんうんうん、今日はチーって、
なるほど、
そういうの、ああいうとき、って思ったっていうのを思い描いてください。はい、そういうものをお掃除していきますからね。そうそう、ちょ あもう、っていう、あもうなんでって、そうそうそう、それそれ、そういうものが私たちの中の感覚を、私たちがこうストレートにキャッチするっていうものを阻んでる、こう邪魔立てをしているものの一つでもありますので、それをちょっと綺麗にね取っちゃいますよ。よいしょ、いらないいらないいらないいらないいらないいらない、自分が欲しいものポーンと投げられるように、投げる力を阻んでいる邪魔なものを、はい、どかしてどかしてどかしてどかして、ちょっと待ってね、どかしてどかして、はい、ゴミ集めて集めて集めて集めて集めて、はい、叩いて今飛ばしちゃいますからね、はい、せーの、はっ、
お
う、うん、ちょっと頭すっきりした感がないですか、
ついに飛んでいった感じがしました、
ね、感じがするでしょう、はい、はい、そうなの。
お、
今日のショートヒーリングは、皆様が何か集中してね、その資料作らなきゃいけないとか、うん、お子様ちょっと受験せ、せま、あ、もう受験終わったか、皆さんね。うん、ちょっと、期末試験が迫ってるとかね、はい、なんかそんな時に聞いていただくといいと思う。よ、余計なものが取れて、集中すべきところに
集中できるよう
になります。はい。
ちょっと何度でも聞いてください。
はい、聞いてください。
はい、67回のショートヒーリングでした。はい、というわけで、大友里恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション第67回以上で終了とさせていただきます。今週も大友先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんまた来週お目にかかりましょう。
バイバイ。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファンナレーション土屋恵子がお送りいたしました。